今日はローマ人への手紙第13章8節から14節です。このところでは愛を行うことが語られています。8節のところに、誰に対しても何の借りもあってはいけませんという言葉が出てきます。私たちの日常生活のトラブルの一つは、この貸し借りということがあるのではないかと思います。人から何かを借りた、逆に人に貸してあげた、自分がしてあげたのにという思いや、自分は借りがある、心の負い目、そういうものをしてはいけない。むしろこの相手を愛する、そのことが私たちはこのクリスチャンとして生きるということの一つの大切な根本的な問題であると思います。ですから人に貸すっていうよりは、むしろもうそれは人にあげた、もう自分のものではない、いや逆に少しでも借りがあるならば、やはりその相手の行為を無にしないために、もうすぐに返すっていうのは大切なことではないかと思います。むしろそうした貸した借りたという思いを私たちのうちから取り除いていただいて、むしろ自分が積極的に愛す、8節の終わりには、他の人を愛する者は律法の要求を満たしているのです。愛する者とあるわけです。だから人をどんどん愛していく。でも私たちの愛は、じゃあ無尽蔵にあるのか、多分そういう人はまずおられないんではないかなと思います。しかし唯一無尽蔵の愛を与えてくださる、それはイエス・キリストということになるわけです。私たちのうちにこのキリストが働いてくださるならば、私たちは他の人を惜しみなく愛し、そしてこれは律法の要求を満たしているとですね、言われます。なぜなら律法は9節に出てくる、姦淫してはならない、殺してはならない、盗んではならない、隣人のものを欲してはならない、そういうことが具体的に出ているわけです。まあ愛するって言っても、まあ、実会の前半は神を愛する。しかし神様は目に見えないわけです。目に見えないものを私は愛してますっていうことを実証することは極めて難しいと思います。しかし人を愛するっていうことはもう実際的であり具体的なことです。だから人に対して自分は本当にその人を愛しているんだろうか、それははっきりと分かってくるところがあるのではないかと思います。ですから9節の終わりには、あなたの隣人を自分自身のように愛しなさい、まあ、イエス様は律法学者と話をした時に、この質問された時、良きサマリア人の話をされたわけです。誰がこの傷ついたユダヤ人を助けたのか、それは嫌っていたサマリア人だったということで話をされたわけですけれども、私たちも傷ついた人、そしてまたもうどうしようもないようなそういう人を私たちは助けることができるんだろうか、ひょっとしたら見捨ててしまうとか、自分は関わりがもう持ちたくない、避けてしまうっていうところが私たちのうちにあるのではないかと思います。でもその隣人を自分自身のように愛しなさい、それが律法の要求を満たすっていうことになるわけです。そして11節のところに、今の時を気をつけるということが出てきます。眠りから覚めるべき、そしてこの救いがもっと私たちに近づいているのですからとあるわけですけれども、この救いというのはもう全く救い、もう完全な救い。じゃあそれがどのように実現するのか、それは救い主イエス・キリストは今 天にあって神様の右にあり、また私たちを取りなしてくださってはあるんですけれども、しかし天に昇られるときにもう一度再びこの地上に来られるということを約束されたわけです。まあ、言うなれば救いがもっと私たちに近づいている、それはイエス・キリストが再び来られるということであるわけです。いつ来られるのかはそれは分かりません。しかしイエス・キリストが来られた時に私たちの応答はどうなのか、そしていつ来られても恥ずかしくないように私たちはこの生活しなければならないわけです。12節に、夜は深まり昼は近づいてきました、ですから私たちは闇の技を脱ぎ捨てて光の武具を身につけようではありませんかという勧めがあるわけですけれども、この闇の技とは何か、それは13節に出てくる遊興や泥酔、淫乱や公職、争いや妬みの生活というのが実は闇の技であるということです。これは9節にあるところの、やはり姦淫してはならない、殺してはならない、盗んではならない、隣人のものを欲してはならないと通じているものになるわけです。それはまさに闇の技、もう暗い中にあって悪いことをしているというのが今の世の中の実際の姿ではないかと思います。ですからそれは明るいとか暗いとかということよりは、むしろ神様に隠れているようなそういう行い、実態、それがやがてはこの救いが近づく、もう昼は近づいてきました、もうイエス様が近づいてくるときにそれは明らかになるということであるわけです。ですから私たちはどうしなければならないのか、眠りから覚めるべき今はその時である、そして光の武具を身につけるということであるわけです。この光の武具を身につけるっていうのは、13節の後半にこの昼らしい品位のある生き方をしようではありませんか。品位のある生き方、それはどういう生き方か、もうイエス様がこの地上で生活されたように、歩まれたように生きるということであるわけです。じゃあそれは自分の力でできるんだろうか、それは 100% 不可能ということであるわけです。それは私たち自身に愛がないように、まさに私たちの内側にこのキリストの品位があるのかどうかということが問われているわけです。まあ私たちはキリストに似たものになりたい、そういう願いがあるんですけれども、でも毎日の生活の中にその思いがあるんだろうか。時には人を妬んだり、また言葉の争いがある、そして自分はダメな人間だというような、そういう思いにとらわれてしまっている。ですから私たちはまずその闇の技を脱ぎ捨てなければならないし、そしてまた今がどのような時なのか、本当にこの朦朧としているような善悪というよりも、神様のその御心、神様が願っておられることがわからないような、そういう状況、眠りから覚めるべき時であるということになるわけです。そしてこの光の武具を身につけるっていうのは、実は14節のところに主イエスキリストを着なさいとあるわけです。それはもうキリストにすっぽりと包まれるということになるわけです。もうキリストの愛に自分が包まれて、もうその愛は自分の内側まで浸透していく、そして自分の心の中にこのキリストが生きておられるということに他ならないということになるわけです。欲望を満たそうと肉に心を用いてはいけません。まあ私たちの心の中にその肉なる思いというものがあるわけです。その肉からこの人間に対する情が出てくる、もう欲望が出てくる、 そういうその肉を実は私たちは始末しなければならないということになるわけです。その肉の始末についてはガラテヤ書5章の24節に出てくるわけですけれども、自分の肉を情と欲とともに十字架につけたというその信仰が必要なことであるわけです。ともすれば自分の心の中に肉の思いが出てくる、もうそれは自分が欲する、その欲する欲望にとらわれてしまうということがあるわけですけれども、私たちは自分の肉をその情と欲とともに十字架につける。パウロは私はキリストともに十字架につけられたというその信仰確信を与えていただいたわけです。ですから私たちはただ単に救われた、それだけで十分なのか、十分ではないということです。自分自身が清められなければならない、自分のうちからその肉の思いが取り除かれる、それがなければ私たちは品位のある生き方をすることはできませんし、また私たちは逆のその闇の支配者サタンに負けてしまう。光の武具を身につける、主イエスキリストを着る。そしてこの主イエスキリストを着るっていうことは何か、それはヨハネの福音書の8章12節に、私は世の光です、私に従う者は決して闇の中を歩むことがなく命の光を持ちます、私に従う者は。ですから私たちはもう日々、いや秒々刻々イエス様に従っているのかどうか、イエス様が自分の心の中に今おられるのかどうか、そのことが問われるということであるわけです。私たちはイエス様から離れてしまったら何の一つも神様の御心にかなったことを行うことはできない。私たちの心の中にイエス様が今も今日もそしてこの瞬間も生きておられる、そのことを私たちは常に与えていただいて、そして闇の世の主権者サタンに勝利させていただき、そしてやがては救いがもっと私たちに近づいてくる、この再臨のキリストが来られる、切に待ち望み、そしてまた心から主を喜ぶ、そういうものとさせていただきたいと思います。